マタイによる福音書5章3節。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。宣教祈祷の祝福と題して末盛牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心より感謝いたします。今朝も私たち一人一人の名を呼び、変わらないご愛の御手を持ってこのところにお集めくださり、あなたに礼拝を捧げるこの恵みに預かることができましたことを心より感謝いたします。どうぞこの時、私たち一人一人を聖霊様あなたがお取り扱いくださり、私たち一人一人を御言葉を通して立て上げてくださいますようにお願いいたします。どうぞ目に見える現実の中で、さまざまな私たちは弱さを覚え、また困難を覚えておりますけれども、どうぞ今朝も御言葉によって、私たちが信仰の一歩を新しい習慣を歩み出すことができますように、どうぞ導いてください。どうぞこのところに祈りを起こしてください。あなたへの切なる求めを起こしてくださり、新しい習慣、いつも主と共に一瞬一瞬あなたの恵みの中で、命の中で生きるものと私たちを作り変えてくださいますように、心よりお祈りいたします。今日ここに来ることのできない愛する兄弟姉妹の上にも、格別に病の中、また様々な諸問題の中にある兄弟姉妹をあなたが覚えてくださり、そのところでなおあなたを仰ぎみ、礼拝を捧げることができますようにお導きください。今日この礼拝すべてを御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。先ほど浩子姉妹のお祈りにもありましたように、今ですね、特にインドネシア選挙を覚えて私たち教会は祈りを捧げております。この間ですね、金曜日には徹夜祈祷会を行われ、教会に集った方、またそうでなくですね、それぞれの場所で熱い祈りが捧げられていたことと思います。本当にその中を通して主が必ず速やかにビザを与えてくださることを確信いたします。そしてですね、この祈りを捧げながら、この去年ですね、私がインドネシアに訪問させていただいたときにですね、動物園に連れてっていただいたんですけれども、その時にラクダを見ました。そしてその時にですね、見た時にカナ先生が、ラクダを針の穴に通しちゃうんだから、やっぱり神様ってすごいですよねって言って、確かに、あの大きいのを通すほどのですね、お方ですからですね、本当に確かに主におできにならないことは何一つない。そしてそこに書かれてますように、弟子たちが、じゃあそんなこと誰ができるんか。誰ができるのかですね、そういうふうに言った時に、イエス様は、人間にはできない。でも神には何でもできになる。そのように言ってくださいました。私たちもですね、本当に今この目の前に立ちはだかるこの大きな山は、ビザ取得という、もうどうやっても私たちは動かせない、直接交渉したいところですけども、そんなこと言っても言葉も喋れませんしですね、何の力にもならないけれども、しかし私たちが祈るとき、主が働いてくださり、主は何でもおできになります。主は必ず御心を実現させてくださいます。そして教会の祈りが天の門を開きます。それゆえに皆さん今捧げている祈りが、天の門が開かれて、インドネシアに直接その力を持って主が望んでくださることを本当に期待しつつですね、さらに祈ってまいりたいと思います。パウロがですね、このそれこそ世界宣教のこの使命に立っているときに、さまざまな問題をパウロもですね、くぐり抜けていきました。その時にパウロのですね、御言葉があり、パウロが語った言葉があります。それは、自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私は神に希望をかけています。私たちも人生に起こるすべての問題の中において、その時に私たちではどうすることもできない、小さいことから大きいことまで、しかし私は神に希望をかけています。 そのようにですね、告白する私たちになりましょう。そしてここまでもインドネシア選挙は多くの困難がありました。インドネシア選挙に送るために祈っていたのルワンダに行ってしまったですね。そんなことさえありました。もうその時私たちにとってはもうとんでもないですね。主任牧師がルワンダにもう半年以上取られてしまうというですね、危機的状況に陥りましたけれども、主はその困難さえ乗り越えさせてくださいました。そのお方が必ずインドネシアのこの宣教のためのビザを与えてくださらないわけがありません。それゆえ私たちは神に希望をかけています。私たち目の前の人ではありません、状況ではありません。神に希望をかけて祈り続け、主に徹底的により頼んでいくものになりたいと思います。あと2週で私たちはペンテコステを迎えますけれども、今朝もですね、この祈りについて共に皆さんと分かち合ってこの御言葉をいただきたいと思います。何度も語っておりますけれども、ペンテコステに預かるためのこの大切な条件は、神様の約束の実現を待望するということ、すなわち祈り求めることです。その約束から離れずに待って待って待ち続ける、そのために私たちが祈り、必死で祈っていく、熱心な祈りに祈っている者たちに聖霊が注がれた。そしてですね、先ほど広子姉妹のお祈りの中にもありましたけれども、この間の祈祷会でですね、このフィリピ書の4章の、ちょっと開いてみましょう、4章の6節の御言葉がですね、私たちに与えられました。フィリピの信徒への手紙4章6節、新約聖書366ページです。フィリピの信徒への手紙4章6節を、ではご一緒に読みましょう。366ページ1節だけです。4章6節を読みます。3、はい、どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。アーメン。そしてですね、この意味はさらに、すべてのことを神様に知られていなさいですね、そういう命令形で求めなさい。そしてあなた方のうちにあること、すべてのこと、一つも余すところなく神様に知られているように打ち明けなさい。すなわち自分の口を持って求めるということです。主にお願いするということ。そしてですね、その祈り、祈祷会の祈りの中でですね、広子姉妹が本当に何でも祈っていい、このことを本当に感謝いたしますという祈りをされてましたけれども、そうです、私たちは何でも祈っていい、いや、むしろ祈らなければならない、全部神様に知られていなければならないですね。それが聖書の約束であり、求めるものに祝福を与えてくださる、求めるものに与えられる、これが旧約から新約に至るまでですね、聖書が語っているこの言葉であります。それゆえに私たちはですね、この祈るとき、すべて主が聞いてくださっている、そのことを思いつつですね、私たちは信仰の祈りを捧げていきたいわけですけれども、さらに今朝はその祈りを通して私たちがどのような祝福を受けるのか、このことをですね、御言葉にご一緒に聞いていきたいと思います。そしてせっかく一度の人生ですから、本当に神様の祝福に預かる人生を歩むものになりたいと願います。それこそ今日のヤコブが出てきましたけれども、本当にヤコブはですね、生まれてきた時、まあもう人間的に言えばどうしようもない、自我の強い人でした。でも本当の神様の祝福に預かる人生に変えられていきました。そしてイスラエル民族のその始めとされていった、それぐらいの祝福を私たちもですね、受けていきたいと願います。そしてその祝福というものは、今日ですね、祈祷の祝福と題をつけさせていただきましたけれども、その祝福というものは、今日聖書箇所で先ほど久保羊に読んでいただきました、マタイによる福音書5章の3節、6ページにあります。マタイによる福音書5章3節、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。この祈祷の祝福というものは、まさに私たち自身がこの御言葉に預かることではないかと思います。すなわちどういうことかというとですね、これ言語はですね、新共同訳ではこの貧しい人々は幸いであると後に来てますけれども、これ言語ではですね、マカリオイといって、最初に幸いなるかな、 もうその後ですね、その後の言葉として心の貧しいものとなってるわけですね。つまりもうすでに幸いなるから、あなたたちの今の状況がいかに幸いなものであるか、喜びなさいということですね。常に喜んでいなさいとパウロが語ってますように、幸いなるから、あなたたちはもうすでに幸いなものである。そして貧しいものは天の国はその人たちのものである。それがこの言葉に、御言葉に記されていることです。まず私たちは幸いである。そして何において幸いであるのか、それはこの後の心の貧しい人、すなわちこれはどういう意味を持っているかというと、霊において乞食である者たち、物乞いという言葉は今差別用語ですけれども、乞食である者たちですね。すなわち乞食ということは、誰かに恵んでもらわないと生きることができない、食事を持ってきてもらわないと、いただかないと生きていくことができない、私たちは霊的においてそういう存在だ、それを語っているわけですね。でもだからこそ幸いだ、あなたたちはまかりおいだ、幸いなんだ、なぜならば天の国はあなたたちのものだから。貧しさを知っている者たちこそが天国の祝福に預かることができる。それは決して経済的な貧しさのみならず、私たちの物質的なものではなくて、私たちの心、一番中心にあって、ここが満たされてないと、外側でどんなに良いことをしたとしても、本当の天国の祝福に預かることができない。そして霊において貧しきことを私たちはどうやってじゃあ知ることができるのか。それはまず一つに祈ることを通して、私たちはそのことを知ることができるのではないかと思います。この時にですね、私たちは今朝もですね、祈りということ、その祝福に預かるということ、何か大きな問題を抱えてその問題が解決していくこと、もちろんこれも大きな祝福です。でもそのことのみならず、私たち自身が霊的な存在であるということ、そしてそこにおいて渇きに渇く存在である、ここを何とかいつも満たしていただかないと、よくこともできない、本当に主の御心がわからない、祈ることさえできない、そういう存在であるということ、これをですね、このパウロがロマ書の8章26節で、祈る、どう祈ってよいのかわからない、そういう私たちが存在であると語りました。このところ高橋先生がですね、高橋三郎という人はもうそこで根源的無力、もう常に私たちは無力、もう徹底的にそこにあって無力な存在、でもその私たちのために聖霊様ご自身が祈りを取りなしてくださっている、でも本来の私たちの姿というものは貧しいということです。でも私たちが祈らないとどうでしょうか。皆さんは私たちが自分が貧しい存在であるということをどれぐらい知っているでしょうか。それゆえに主により頼まなければならない存在であるということをどれぐらい知り、そして日々生活をしているでしょうか。パウロはですね、フィリピ書の中で、あなた方はこの世ではなく天国に属しているものだ、そのように語りました。イエス・キリストに救われた者は、私たちはこの世ではなくして御国に行くもの、御国の住人であるということ。でも私たちは日々の生活に追われて、さまざまな問題が次から次へとやってくる、その中でもなかなか祈ることができない、そうすると常にこの世の中で、この世の問題の中で押しつぶされてしまう、信仰もどっかに飛んでいってしまう、そして自分自身が何に頼らなければならないのか、そして問題以上にどこが問題なのか、問題以上にどこが本質的な私たちの問題なのかということですね。そのことが本当にわからなくなってしまう、そして目先の解決ばっかりを求めてしまう。でも本当に私たちが必要なのは霊が満たされるということです。私たちの一番中心のところにある命の息を吹き込んでくださったこの霊の部分、魂の部分が主に満たされる、聖霊に満たされるということです。そしてそのところが乾いているということを私たちが知るということ、そしてこれは何か人との交わりで得ることができない、何か物を得たから得ることができない、お金が与えられたから得ることができる、そういうものではないということ、 そうではなくして私たちが主の御前に立って、主からその恵みをいただかなければ、その命を直接いただかなければ、生きていくことができない。そういう存在であるということを知る。これがもう最高の祈祷の祝福ではないかと思います。今朝ですね、このヤコブの創世記32章をご一緒に開きました。いつもここを開いておりますけれども、このところでですね、いつもこのところは、ヤコブという人がご存知のように、かかとをつかんでですね、兄エソーのかかとをつかんで出てくるほど自我の強い存在であった。そしてですね、それゆえ自分より常に自分が先にいなくちゃいけない。自分がいつも得をいただいてなければいけない。自分が一番でありたい。そういう熱い願いを、まあ熱いというかですね、自己中心的な願いを持っている人物でありました。しかしそれゆえに、エソーに追われる身になってしまった。エソーを騙して長男の権利を奪ってですね、そしてそのためにエソーに追われるから、その自分の土地を逃げなければならない、逃げて帰ってどっかですね、身を守らなければならない、そういう存在でありました。しかしその中にあって、最後の最後のところで今日のこの創世記32章の23節からのこのですね、御言葉が書き記されております。すなわちここでヤコブが神様と出会ったということですね。ご存知のようにヤコブは当然神様を信じている人でした。別にイスラエルに帰られなくてもヤコブは神と共に生きている人であったし、その都度その都度御言葉を握って、そして祝福をしてください、そのように求めているものでありました。でも最終的なところで神様はヤコブの本質的なところを作り変える必要があった。ただエソーから逃げて祝福に預かるのではなくして、そのエソーのその問題のきっかけになったこと、またヤコブ自身がもう自分ではどうすることもできない、この前のですね、今お開きになった56ページのところの、その55ページ前の部分においては、このですね、エソーのこのですね、襲ってくるこのエソーを前にして32章の8節のところでは、ヤコブは非常に恐れ思い悩んだ末、連れている人々を羊、牛、ラクダなどと共に二組に分けた。すなわち一生もう恐れてるからですね、もう襲ってくるから何とかしなくちゃいけない、だが何とか自分の知恵で考えてどうすればいいか必死で考えた。そしてですね、この二組に分けよう、一組がやられてももう一組がいるから、そういう判断を自分自身でしたわけです。そのようにしてまだこのところまでは、ギリギリのところまでは自分の頭で考えて、何とかこの打開策をですね、何とか自分の身を守るためにいろいろと知恵を働かせた。でも最終的にそれではどうすることもできなくなった。一向に自分自身のうちにある恐れ、不安、それらのものはどんな解決策を目の前に置いても解決することができない。そこまで神様があえて最終的なこの23節からペヌエルの格闘、その祈りの格闘まで、ある意味では神様が追い込んだですね、導いたと言っても過言ではありません。そしてそこでヤコブが徹底的に自分自身の貧しさを覚えて、一人神様の御前に立った。孤独の中で、恐れの中で、不安の中で神様の御前に立ち、なおヤコブはこのところで祝福してください。そのように神様に求めたわけです。そのところにおいてもう自分には頼ることができない。それこそもう切羽詰まった状態で、本当の内側からの求めがヤコブに湧いてきました。そしてその時に必死で主を掴んで、そして格闘的祈りをこのところで捧げた時、ヤコブはイスラエルという新しいものに作り変えられていった。それがこの32章のですね、結末です。ヤコブ、先ほど言いましたように自分中心に生きていたものから、イスラエル、神と戦い、神中心に生きるものに変えられていった。インマヌエルを誠に生きるものとされていった。そのところにおいては自分にはもう頼れない、 自分の貧しさの極みに立って主と共に生きる、そのようなものに変えられていった。主に徹底的により頼むものにされていったということです。私たちの祈りのこの戦いの中で何よりも重要なこと、それは主のものに変えられていくということです。私たちが自力から完全に解放されて、自分の手に頼ること、自分の知識に頼ること、それらものもの全てが取り除かれて、主しか頼るお方がありません。私には主に祈るほか何も持っておりません。そのようなものに作り変えられていくということ、それが私たちが最高にこの祈りを通して受けることのできる祝福ではないでしょうか。それは問題が解決するそれだけのことではなくして、いやむしろそれ以上に大きなこと、それはそれこそ先ほどのパウロの告白のように、神に希望をかけています。どんな困難の中、嵐が吹きすさんでも私は神に希望をかけています。神様に徹底的に信頼しています。その告白を私たちがすることができる。問題においては、先ほどラクダの針がですね、針の中をラクダを通すことができるほど、神様にとって不可能なことは何一つありません。でも、問題が問題なのではないといつも言うように、神様はその問題の大きな山の中で失望もしていません。しかし、神様が最も失望していることは、その中で私たちが主により頼まないということです。祈れないということです。問題が起こっても、なかなか神様にたどり着かないということで、あっち行ったり、こっち行ったりしてですね、神様は一番目の前にいるのに求めることができない。それこそが私たちの本当に貧しき姿です。しかし、私たちが一度祈りを始めたとき、さらにさらに深い問題、以上の問題、それは私たちの内側にある自分に頼ろうとする不信仰、一向に神様に頼らない、それこそ祈っていてもどっかで不信仰がやってくる、その戦いですね。私たちの祈りというものは、求めなさいと言われても求めながら、本当に聞かれるのかな、いつまでも不信仰が残っている、求めながらも人を裁いていることもある。でもその祈りこそが尊いのであります。その祈らなければ、私たちは初めから清い祈りを捧げることはできません。罪人です。ヤコブも罪人です。でもその中で、祝福してください、こんな私です、祈ったけれども一向に良きものが出てこない、貧しい中で何とか祈って満たせて、祈りを満たして、そして祝福に預かりたい、それこそ目に見える祝福にも預かりたいと思ったけれども、一向に私があの内側には良きものが出てこない。しかしその時こそ、私たちの祈りの祝福というものは、だからこそより頼まなければならないものであるということを私たちに教えてくれるのではないでしょうか。ヤコブはまさにそうであったように、祈りに祈って、そして徹底的にイスラエルに作り変えられ、ああ自力ではない神様に頼って生きること、そのことを勝ち取っていきました。そしてそれが最高の祝福であるということ、私たちもこの祈りの戦いの中で、ペンテコステを待ち望む中で、本当に祈ることのできるもの、小さいことから大きいことまで、そしてその祈りを通して、いかに私たちが貧しいものであるか、私たちが罪人の頭であり、それこそ今日のザーカイさんのようです、私たちに祝福を受けるその値するものは何一つ持っていない、でもそんな私を主は祝福してくださる、そんな私をイエス様は尊い恩知を持ってあがなってくださった、許してくださった、その私のために父よ彼らを許してください、そのように祈り続けてくださっている、そのことを知ること、それこそが私たちの最高の祈祷の祝福ではないかと思います。このですね、 この間の祈祷会の時にもまた何度もですね、カール・バルト先生のこの祈祷のですね、祈祷論という、ちょっと祈祷論というと難しいですけれども、祈祷の祝福はどういうものか、それこそ求めるということが祈りであるということを語らせていただきました。そして今日もですね、ちょっと短くですね、この本当に祈りの本質、さらにそれが恵みであるということを、ちょっと難しい言葉なども数行で終わらせたいと思いますがですね、でもここが本当に私たちの恵みに預かるために大事なことだと思います。私たちの祈りということにおいて、私たちがですね、まず第一に、祈りは人間が自分自身を神の前に立派なものとして示し、その立派さにふさわしいものを与えられようとすることではないこと。このような自力的な礼拝から祈りを明確に区別するべきである。すなわちですね、私たちも自身がですね、祈るとき、まず大切なことは、私たち自身が神の前に立派なものだから、祈れるということではないということです。自力的に祈ることができない。それが祈りである。神の戒めによって祈る人間は単純に彼の困窮を、問題をですね、神の前にさらけ出して求めるものとして神の前に出ることであって、そこでは神に対する一切の自力が取り除かれていく。祈りというものは神様の前に全てをさらけ出していく。そして自力的なものが全て取り除かれていく。それが祈りである。自分を偉いものとするとか、その偉さに相当して扱ってもらおうとすることも全てなくなっていく。単純に求めるものとして神の前に立つということは、虚しい手を持ってその前に立つことである。我々は空の手を広げ、神がそれを満たしたものを待つのである。神は我々を恵まんとしたもうゆえに、我々がかかる空の手を持ってその御前にあることを欲したまい、そのように求めるものとして祈ることを命じられた。私たち一人一人においては、貧しいゆえに、罪人であるゆえに、本来祈りを聞いてもらうに値しない、そういうものです。でも神様はその者たちに、祈りなさい、求めなさい、何でも私のもとに持ってきなさい、そしてそれはあなたが立派だからじゃない、あなたが素晴らしい信仰を持っているから与えられるのでもない、そうではない、ただ一方的な神様の恵みゆえに、祈ったら与えられる、求めるならば与えられるという、この御言葉の約束の上に、私たちはただ神様の御前に立つとき、ありのままの姿でいい、罪人の姿で、今日ヤコブが、私を祝福してください、祝福してくださるまでは離しません、その祈りこそが主が求めている祈りであるということです。空の手を差し出して、もう私側には満たすものは何一つない、空っぽです。でも主よ、どうぞ私を満たしてください。私は誠に貧しい。それこそ幸いになるかなと貧しい人間です。霊において本当に貧しい。主がいなければ、主が満たしてくださらなければ、もう何も自分を満たすものがない。主によるためのむほかない。そういう私たちです。これが出てくるのが祈りである。そこにおいて私たちの本当の求めが、実に神様の御前に捧げられていく、貧しき者の祈りです。罪人の祈りです。でも神様は、この私たちにそのすべてを求めていい。罪人の姿で、何か立派になったから祈っていいではない。その罪人の姿で祝福を願っていいというんです、神様は。本来祝福に預かるような立場じゃなかったヤコブが、祝福してください。そして、本当の祝福に預かっていきました。私たちも、この御言葉の通り、祝福してください。そしてその祈りを通して、本当に私たちが、主以外に頼るものを、術をない、そういうものであることを教えてください。祈らなければ、それを知ることはできません。一向に目の前にあるもの、そのもので何か自分を満たしていこうとする、人で満たしていこうとする、でもこれは最終的に私たちは主に近づくことではなく、偶像になっていきます。 物であれ、お金であれ、人であれ、神様から離れた結果、偶像礼拝というそういう罪に陥っていきます。祝福に預かることからほど遠くなっていく。しかし私たちはそのさまざまな課題の中で、小さなことから大きなことまで主に求めていくとき、主により頼んでいくとき、祈っていくとき、私たち自身において主がそこにおられる。まことに主が私たち自身の問題解決のみならず、私たちを本当にヤコブからイスラエルに変えようとしておられる。徹底的に自力から解放されて、神様だけを礼拝するもの、神様だけにより頼んでいくもの、神だけに希望を抱いていくもの、そのようなものに主が私たちを作り変えてくださる。その大いなるこの祈祷の祝福に私たちも預かるものになりたいと願います。私たちには祈りを聞いていただくような価値あるものではありません。何度祈ってもそれこそ本当に罪を犯してしまう私自身においてそういうものです。でもその私を今日も許してくださり、求めよ、そうすれば与えられる、許せない、裁きの心があるこの私も祈っていい、祝福を求めていい。そして事実神様は私たち自身を本当に霊的なものとして回復を与え、まことの天国に至るその道をへと私たちを導いてくださり、天国に生きるもの、御国のこの命に預かっていくものと私たちを変えてくださいます。そのことを私たちはこの祈り求めるとき、ただ目の前にあることを私たちは求めます、それでいいとですね、約束ですから。でもその中にあってさらにさらに深いこの祈祷の祝福に預かっていく、このペンテコストの敵でありたいと願います。目の前にある問題解決が終わることなく、私たちはそれを通して誠に天国の住人として喜び感謝を持って、どうしようもない私がこの恵みに預かってる、どうしようもない愚かな私たちがイエス様に救われて神様の本当にことされた、その喜びに私たちより生きるものになりたいと願います。最後いつもですね、ここ読んで終わってますけれども、もう一度詩編のですね、このダビデのこの賛歌を読んで終わりましょう。885ページ詩編51編の12節から14節、旧約聖書885ページです。詩編51編の12節から14節をご一緒に読んで終わりましょう。旧約聖書885ページ詩編51編の12から14節をご一緒に読みます。3、はい。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。アーメン。そうです。私たちの内側には全くない清い心、その清い心を私たちのうちに創造してください。なぜ私たちのうちに自分の中に清い心は全くないことをダビデは知ったんでしょうか。それはダビデの大きな罪ゆえでした。そのことを通して、この詩編も皆さんご存知だと思いますけれどもですね、私は生まれた時から罪の中にありました。そうです、何も良きものがない、いやもう生み出すこともできない、生まれた時から罪人でした。でもいや、だからこそそれこそ祝福してください。だからこそ私のうちに清い心を創造してください。無から有を生み出してください。新しい確かな霊を私たちに授けてください。そして誠に神の子として、神の器として生きるものにさせてください。その時、御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。ここに至る祝福の本当に祈祷、祈りというもの、私たちは求めて求めていきたいと願います。幸いなるから心貧しき者、天国はあなた方のものである。この御言葉が私たちのうちに信仰生涯成就しますように、そして私たちは喜んで天国に向かって歩んでいく一人一人となりたいと願います。一言お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い愛なる天のお父様、 尊い皆を心から褒めたたえ感謝いたします。今朝も変わらないあなたのご愛、十字架の贖いにより、私たちどんな罪の中にある私たちであっても、それをあなたは引き受け、あなたの尊い恩知によって清め、私たちを祈りへと導いてくださる、罪の子から神の子へと私たちを贖い、新しく生み出してくださる主を心から感謝し、あなたの皆を褒めたたえます。どうかどうか私たちがこのペンテコステに向かって歩む一日一日、あなたに祈り求めるその信仰者となれますように、祈り求め貧しき自分自身を知り、その時こそ主を求め徹底的に自力から解放され、あなたと共に神と共に生きるものと私たちを作り変えてくださいますようにお願いいたします。主を、あなたにおできにならないことは何一つありません。罪人の私たちを神の子とするその道からさえあなたはお持ちであります。それゆえに、どうかどうか私たち一人一人が主を、清い心をあなたに生み出していただき、主を、あなたに本当にあがなわれた証人として、主を、どうかどうか御国を目指して私たち日々喜びの中感謝の中歩んでいくことができますように導いてください。どうか祈っている皆さんお一人お一人の上に、また今日ここには来ていられないすべての兄弟姉妹のその祈りを持って、主をどうか一人一人を誠の祝福へと、霊的祝福へとお導きくださいますようにお願いいたします。心から感謝いたします。教会の祈りに心から感謝し、またすべてをご支配してくださる主を、あなたに心からの感謝と賛美を捧げ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。